本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙2章1節から7節です。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながらお怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。アーメン。朝鮮時代のセジョン大王の時に、ハングル、フンミンチョンウンが創生された後、公布する1年前にそれを試すために初めてハングルで書かれた本、女子詩が、ヨンビオチョンガです。ヨンビオチョンガは合計125章で構成されていて、その中で最も有名な章が2章でしょう。その内容を現代語に変えて表現するとこうなります。根の深い木は風に揺れないので、花が良くて実が多い。泉の深い水は日照りにも枯れず川となって海に行く。この詩は韓国の1万ウォン札紙幣の前面にセジョン大王の肖像画とともに記録されてあります。ヨンビオチョンガ2章の意味は、朝鮮の基礎が固くて内憂外患にも揺るがず、繁栄して永遠なる発展が遂げることを祈願するというものです。ヨンビオチョンガ2章と似たような内容が旧約聖書のエレミア書にもあります。エレミアの17章7節8節です。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように、その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、朝が来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。神様を信じて頼みとする者は水のほとりに割った木のようだとあります。ヨンビオンチョンガの、根の深い木とエレミア書の水のほとりに割った木は、外見上は似ているように見えますが、実情は大きく違います。根の深い木は自ら根を下ろしてい、ったので、自ら全てを責任全ての責任を取らないといけません。風に揺れないことも、花を咲かせることも、実を結ぶことも、全部自分の責任です。それで根の深い木は、内面の神を強調する東洋の哲学思想をよく反映しています。つまり自分が神なので、自分で全てできると考えます。昔あるスポーツ会社の製品広告で、有名な野球選手が野球ボールを投げながらこう言いました。私を作るのは結局は私自身だ。これが内面の神を強調する東洋の哲学的な表現です。一方、水のほとりに植わった木は吸い上げる水を心配する必要がありません。植えてくださった方が水を供給してくださるからです。木はありったけの力で水を根から木の端まで吸い上げたら、実を結ばせてくださる方がおられます。それで水のほとりに植わった木は、外面の神、神様を強調するキリスト教的な表現です。救い主が私の外におられ、私を永遠の死から永遠の命に救い上げてくださいます。また救い主が 私の中におられ、私と同行してくださいます。私たちは本来、自分の罪かと罪との中に、そして自分の罪かと罪により死んでいた存在でした。それでこの世の流れと、空中の権威を持つ支配者、そして肉の欲に従っていきました。そんな私たちは神様の視線には不従順の子らであり、お怒りを受けるべき子らでした。そのような私たちがいかにしてよみがえり、神様のお怒りから脱することができたのかを、このように説明しています。4節から6節です。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストにイエスにおいて共によみがえらさせ、共に天のところに座らせてくださいました。憐れみ豊かな神様の長くて深い愛で私たちを死からよみがえらせ、お怒りを受けるべき子らだった私たちを神様の子にしてくださいました。この御言葉にある重要な動詞の3つ、共に生かす、共によみがえらせる、共に座らせるの時制がすべて過去形になっていると言いました。私たちが神様の恵みにより、またイエス・キリストを信じたことで死から生かされよみがえったのはすでに起きたことなので、時制を過去形にしたのには同意します。しかし私たちはまだこの地で生きているので、天のところに座っていません。ですからキリストイエスにおいて共に天のところに座らせてくださると未来形で記すべきだと思いますが、過去形で記されてあります。聖書で未来に起こることだけれども、それが実現することがあまりにも確実で、すでに起きたことのように表現することを予言的な過去、また予言的な完了と言います。予言的な過去の表現がローマ人への手紙もあります。8章30節です。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。神様はこの世を作られる前に私たちをキリストによって定められました。そして私たちを召してくださいました。もし神様が私たちをあらかじめ定めてくださったとしても、召してくださらなかったら私たちには何事も起こらなかったでしょう。この世でこのようなことが少なからず起きたりします。自分の過去の人生を振り返ってみて、自分がもらった恵みに少しでも報いるために、誰々と一緒に食事をしようと心の中で決めます。しかし食事の誘いを伸ばしているうちに、ある日その人が亡くなったという話を聞きます。神様は私たちを作られた方なので、私たちがどのような存在か全て知っておられます。それで神様は神様の時に神様の方法で神様の 人を通して私たちを召してくださいました。神様のお召しにより、私たちは今日この礼拝の場に来ることができました。また私たちは神様の御前で不従順の子であり、お怒りを受けるべき子でしたが、イエス・キリストの十字架と十字架のイエス・キリストを通して私たちの罪を見逃してくださったことで、私たち義の存在となり、私たちは互いを信徒と呼ぶことができるようになりました。神様が私たちを義と認めてくださらなかったなら、ありえないことです。また私たちに栄光を与えてくださったとあります。私たちをあらかじめ定めてくださり、私たちを召してくださり、私たちを義と認めてくださったことは、いずれも神様がされたことであり、神様と私たちとの関係の中で起こったことです。 しかし栄光を与えてくださったことは、私たちと他の人との関係も含まれます。それで私たちが神様の御国で栄光を授かるためには、私たちは清い人生、清別された人生を生きるべき聖化の義務があります。それは捉えられているものを捉えようと追求する人生だと言えます。ところで、神様が私たちをあらかじめ定め、召し、義と認め、栄光を与えることが、ギリシャ語の聖書にはすべて過去形で記録されてあります。あらかじめ定め、召し、義と認めることはすでに起きたことなので、過去形で記録するのが正しいですが、栄光を与えることは未来のことなので、未来形で書くべきだと思われます。それなのに、過去形で記録したのは、それが起きることがあまりにも確実なので、すでに起きたことのように表現して、予言的な過去として記録したのです。また神様は、罪かと罪との中に死んでいた私たちをキリストと共に生かし、キリストと共によみがえらせ、イエス・キリストと共に天のところに座らせてくださいました。私たちはイエス・キリストと共に死なかったなら、生かされることもなく、よみがえることもなく、天のところに座ることもなかったということです。それで聖書は複数の箇所で、イエス・キリストと私たちは分離された存在ではなく、一つの存在であることを強調しています。ローマ書8章9節はこのように語っています。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。イエス様は、イエス様と同一本質であられる、御霊を持たない人はクリスチャンではないと仰せられます。私たちはイエス・キリストと連合した存在です。水を入れておく瓶は水瓶と呼ばれ、蜂蜜を入れておく瓶は蜂蜜瓶と呼ばれます。保存している内容がその枠を規定します。美術家はその中が美術で詰まっていて、音楽家はその中が音楽で詰まっています。自分が詰めたいものをもっとたくさん、もっときちんと詰めるために入れてはいけないものは全て捨てます。それで芸術作品が完成されます。キリストの人はキリストの御霊を入れています。キリストの御霊を豊かに、そしてきちんと入れるために、入れてはいけないものは全て捨てます。それで私たちの体を御霊がおられる聖霊の宮と言います。神様が私たちをキリストと共に生かし、よみがえらせ、天のところに座らせてくださったのなら、私たちは天のところに座っている人らしく生きる義務があります。童話シンデレラについてお話ししたことがあります。シンデレラと似たような話がない国はなく、それと似た映画やドラマは数え切れないほど多くあります。シンデレラストーリーは、その内容が上等的なので、最初の部分だけ見てもその結末を十分推測できます。それで人々は、またそんな話なのと非難しながら、それでも熱心に見ます。なぜなら、そのような童話のストーリーは、ほとんどの人が、一度は自分がその主人公になりたいと夢見る内容だからです。またそのような分類のストーリーは、偶然の愛から始まって結婚で締めくくっているからでもあります。それで幻想的です。そしてシンデレラストーリーはとても信仰的です。シンデレラのアニメは、王子とシンデレラが結婚した後に新婚旅行に旅立つ場面で終わっています。そしてこのような字幕が出てきます。 二人はそれからずっと幸せに暮らしましたとさ。童話はそうやって終わっていますが、人生はそのようには終わりません。それでシンデレラは新婚旅行から戻ってくる場面から始まります。シンデレラ2です。シンデレラは新婚旅行で文字通り夢のような時間を送ったことでしょう。すでに彼女の身分はシンデレラ誇りだらけから王子の妃になりました。それでシンデレラは名実ともに王室の人となりました。しかしシンデレラにとって王室の生活はすべて慣れないものでした。衣服も以前とは違うものを着て、言葉遣いも変えないといけませんでした。食事も以前とは大きく変わりました。パーティーの時も自分が座っている位置が決まっていました。もしシンデレラが王子の妃となったのに王室の規則を守ろうとしなかったり、王宮生活に自分を合わせようとしなければどうなるでしょうか。彼女の身分は王子の妃だとしても、彼女の水準はシンデレラ誇りだらけのままであるでしょう。シンデレラが王子の妃になったのは完全に王子の選択でした。それでシンデレラの身分が完全に変わりました。しかし王子がシンデレラを選択したのは、毎日パーティーを開いてガラスの靴を履いたシンデレラとダンスを踊るためではなかったでしょう。シンデレラが少しずつ王室に見合った人に変わっていくことを望んだことでしょう。シンデレラが王子に選択されて彼と結婚したことが完全に王子の恵みだったとしたら、これから妃らしくなることはシンデレラの役割であり責任であり義務です。シンデレラが王室に自分を合わせていくにつれ、王子の妃らしい妃になっていくでしょう。私たちはみんなシンデレラたちです。私たちには自慢できるようなものが全くないのに、キリストと共に生かしてくださり、キリストと共によみがえらせてくださり、私たちは神様が異なり、神様の御国の民となりました。それなら後に天のところで座るべき席にあらかじめ座っているなら、それに見合うように生きる責任と義務があります。それが私たちに与えられた聖化の義務です。私たちは本来、私たちの罪過と罪との中に死んでいた存在でした。それでこの世の流れ、世俗的な価値観に従って生きることが最高の人生だと思い、空中の権威を持つ支配者についていき、肉の欲に従っていきました。それで私たちは皆不従順の子、お怒りを受けるべき子でした。神様はなぜこのような私たちをキリストと共に生かし、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださったんでしょうか。7節はこのように明かししています。それは後に来る世々において、この優れて豊かな身恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。神様がどれだけ慈愛に満ちた方であるか、神様がどれだけ豊かな恵みの方であるかを後に来る世々においてお示しになるためだとあります。後に来る世々の中には私も含まれ、私たちも含まれます。信仰生活を私の神様から始めて、あなたの神様、私たちの神様、みんなの神様と成長させ成熟させていくことがも良いですが、神様はどのような方なのかから始めてこそ正しく成長し成熟していくことができます。私の神様から始めたら、往々に私だけの神様になって、神様をとても利己的に受け入れ、他の人の神様に出会う時に羨んだり嫉妬することがあります。 神様、なぜ私には答えてくださらず、御心を教えてくださったり導いてくださいませんか、と反応するかもしれません。しかし神様はどのような方なのかから始めれば、神様が他の人に答えくださり、御心を教えてくださり、導いてくださる方なら、私にも答えられ、御心を教えてくださり導かれる方だと納得することができます。つまり神様を主観的にではなく客観的に認識するのです。この御言葉に対する良い例が聖書にあります。テモテ第1の1章から1章13節と14節です。私は以前は神を汚す者、迫害者する者、暴力を振る者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。使徒パウロが一番最後に書いて送った手紙がテモテへの手紙第1と第2です。その手紙でパウロは自分が過去にどのような存在だったかを3つの単語で表現しています。神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者です。神を汚す者は言葉で相手を冒涜する人だという意味です。この単語は人間が主に神聖冒涜を行う時に使いました。神がいるなら出てこい、神を信じるくらいなら自分の拳を信じる、私が神だと似た概念です。パウロは自分が過去に神様のために生きたと考えていましたが、復活されたイエス・キリストに会ってみて、以前の人生は神様を冒涜するような人生だったと告白しているんです。迫害する者は逃げていく人について言って倒す人を意味します。つまりパウロは自分を恐れて逃げていく人までついていって暴力を行使していた人だったと告白しているのです。暴力を振るう者は傲慢な態度で他の人を虐待する人を意味します。パウロは自分が過去にどれだけ多くの人を虐待したのかを告白し悔い改めています。実際にパウロがそうでした。彼がクリスチャンは男女を問わず捕まえてエルサレムに連れてくるためにダマスコに行ったのは、大祭司の命令仕方なく行ったわけではありませんでした。彼はクリスチャンたちを捕まえてくると大祭司に要請して公文を直接もらい、ダマスコに向かっていました。その時はそれが捕らえられているものを実現する最高の人生、最善の人生だと思っていたからです。復活されたイエス・キリストはそのような敵のような人間、悪質な人間に直接会ってくださっただけでなく、主のお働きを行う使徒にしてくださいました。それに対し大きく感激したパウロは、これからは自分を捕まえてくださった方のために捕らえられているものを捕らえようと追求すると告白しています。さらにこのように告白しています。テモテ第1章の15節です。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。その私はその罪人の頭です。誠であるは真実だ、十分だという意味です。つまり今伝えている内容は全ての人が聞くべき言葉であり、全ての人に適用される重要な言葉だということです。それから言った言葉が、私は罪人の頭ですでした。頭はヤクザの頭、隊長だという意味ではありません。頭はギリシャ語ではプロトスで、最初という意味です。つまりイエス・キリストが罪人を救いに来られ、この世にいる人々を罪が最も多い一番から一番少ない最後の人まで一列並べた時に、その列で一番ですという意味です。ですから 私は頭です、を英語で表現したら I am the first です。ところがパウロは自分が罪人の中で一番だという告白を過去形ではなく現在形で告白しています。つまり罪人の中で私が一番でしたではなく罪人の中で私が一番ですと告白しています。つまりパウロは今も自分が何かを全て捉えた人だと思わず、いまだにイエス・キリストに命の借りがあって主に捉えられているものを捕まえようという追求していると考えているのです。パウロの告白はこのように続いています。テモテ第1章16節17節です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。どうか世の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが世々限りなくありますように、アーメン。パウロは自分が憐れみを受けることができたのは、イエス・キリストがまず自分に対しこの上ない寛容を示してくださったからだと言います。この上ない寛容を複数の英語聖書では無制限の忍耐、または完全なる忍耐と翻訳しています。つまり主がパウロに対して一定期間だけ寛容を示されたわけではなく、生まれた時から今まで寛容を示してくださったと告白しています。実はこれはパウロだけでなく、聖書に出てくるほとんどの人物に対し神様はこの上ない寛容を示してくださいました。神様はアブラハムを呼ばれ祝福してくださると約束されました。アブラハムが一人子のイサクを生贄として捧げなさいという神様の御言葉に従順できたのは、彼が75歳に召されてから40年以上が経った後でした。彼はそれまで自分の命を守るために妻を妹だと2度も騙し、ハガルを通してイシュマエルを産み、神様の御心を損ないました。神様がこの上なく寛容を示してくださらなかったら、彼は昔に終わっていたでしょう。ダビデがパテシェバの事件を起こした時に、神様はダビデに、あなたが私をこんな風に裏切るなどとはとおっしゃりながら背を向けられたなら、信仰の死ダビデは存在しなかったでしょう。パウロがこの告白をした理由は、自分の後に主を信じて永遠の命を得る人々の見本にするためだと言います。つまり神様は全ての人を導かれ働かれる方であり、自分は神様のお導きとお働きのサンプルだと告白しているのです。私も私の人生とお働きが神様が神様であられることを表すサンプルになってほしいと考えたりします。神様が私のような人を呼ばれ直して使わし、成長させ使わしたのなら、神様が通路として使わない人は一人もいないと思ったりします。その神様に誉れと栄光が永遠にあるしかないと告白しているのです。パウロは神様を客観的に認識しています。パウロが最後に送った手紙、パウロの遺言状だと呼ばれるテモテへの手紙第2でもこのように告白しています。テモテ第2、4章6節から8節前半です。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。 パウロはクリスチャンとしてキリストの使徒として真実にそして熱心に来ました。それで彼はこの地で最後の息を引き取るとき、人生の審判者であられる神様が自分に義の栄冠を授けてくださることを確信していました。栄冠は運動競技で1位をしたになった選手に与えられる月桂冠と王が被る王冠を意味しています。月桂冠や王冠はその形と大きさ、材質などは違っていても、ただ一人だけに与えられるということは同じです。月桂冠は1位をした人にだけ、王冠はその国の王にだけ、与えられます。パウロが神様が自分に義の栄冠を授けてくださると言ったのは、自分がこの地で1位の人生を生きて自分が王のような存在だったからではありません。パウロの告白はこのように続いています。テモテ第24章8節です。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。パウロは自分自身だけが義の栄冠を授かるのではなく、主の再臨を信じて主を追いかけて生きる人は誰でも自分と同じ栄冠を授かるだろうと告白しています。パウロは神様を主観的にではなく客観的に知って告白しています。使徒パウロはイエス・キリストに捕らえられているものを捕まえようと追求しました。彼の人生は全てのクリスチャンに神様がどのような方であるかを表す通路となり、クリスチャンが歩むべき道にある道しるべとなりました。私たちも捕らえられているものを捕まえようと追求していけば、私たちの人生が神様の慈愛を表す通路となり、クリスチャンが歩むべき道の道しるべとなるでしょう。それは後に来る世々において、この優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。お祈りいたしましょう。優れて豊かな恵みの父なる神様、私たちは私たちの罪過と罪との中に死んでいた存在でしたが、私たちをキリストと共に生かし、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださり感謝いたします。そのような神様の恵みを授かった人らしく生きていけるようにしてください。シンデレラが王子の一方的な選択により王子の妃となったことが終着点ではなく、王子の妃になった後に妃らしい人生を生きていくように、私たちがキリストと共に天のところに座っているなら、その位置に見合うようにこの地で人生と信仰が成長していき成熟していけるように導いてください。使徒パウロは過去に自分は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者だったが、自分が憐れみを受けたのは後に主を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本になるためだと言いました。またパウロは勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通した自分に義の栄冠が用意されていると告白しながら、自分だけではなく走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通した人全員に用意されると言いました。パウロの人生と信仰が神様がどのような方なのかを表す通路となり、クリスチャンが歩むべき道にある道しるべになったように、私たちの人生と信仰が神様の慈愛を表す通路となり、クリスチャンが歩むべき道にある道しるべになるようにしてください。私たち皆がイエス・キリストに捕らえられているものを捕らえようと追求する人生を生きることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。